お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙1章4節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙1章の学びをしていますが、1章の4節。巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。キリストは御使いよりも優れておられます。御使いは旧約聖書において重要な役割を果たしました。律法は御使いたちの働きによって与えられたのです。聖書の箇所を3つ挙げたいと思いますが、まずはじめは詩編68編の17節。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように。キングジェームス訳では、神の戦車は幾千万と数知れず、この直後に、御使いも数知れずと書かれています。二つ目は、使徒の働き7章の53節。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。三つ目は、ガラティア人への手紙3章の19節。では、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。幕屋の幕にはケルビムが織り込まれ、憐れみの座または贖いの蓋には黄金のケルビムが付けられていました。イザヤはセラフィムの幻を見たことが書かれています。そして黙示録の中には、教会が取り去られた後、御使いの裁きのミニストリーが行われることが書かれています。御使いの働きについて、マギー博士はさらに次のように述べています。御使いのミニストリーは教会とは関連していません。守護天使という考えがありますが、そのような考えはどこから来たのでしょうか。私たちには守護天使は与えられていないと思います。一部の人たちは、それでも私たちには守護天使が必要ですよというかもしれません。しかし、もしあなたが私は神様の子供ですと告白しているなら、あなたのうちには神様のご神格の第三位格である聖霊が住んでおられるのです。あなたのために聖霊におできにならないことで、何か守護天使にはできることがあるのでしょうか。ちょっと考えてみてください。私は御使いのミニストリーは教会とは全く無関係だと感じています。この主題は今日とても難しく、また危険になってきています。なぜなら悪霊崇拝をする者たちがおり、しかも彼らは悪霊たちを御使いと呼んでいるからです。繰り返しますが、御使いのミニストリーは私たちの時代のためのものではありません。教会の中での 活動的な御使いのミニストリーという考え方が出てきたのは、素晴らしい芸術家であった初期の教会のメンバーたちが御使いを描くことを好んだからです。彼らのうち一人も御使いを見たことがあったとは思いませんが、彼らは熱心に御使いを描きました。もしあなたがバチカン宮殿のシステナ礼拝堂の天井を見上げたことがあるなら、御使いが自分の上を飛んでいるような感じがするかもしれません。そこには鳩のように大勢の御使いが描かれています。その絵の中で御使いたちはすべての人、すべてのものと関わっています。ミカランジェロは確かに御使いを描くのが好きでした。そしてその絵は今日の私たちの生活に御使いが関わっていると教えてきたのです。しかし残念ながらその教えは間違っています。私たちは生きておられる救い主と関わっていなくてはならないのです。御使いには脇にどいてもらいましょう。なぜなら私たちが神様のもとに行くときに御使いを通していく必要がないからです。私たちには聖霊がおられ、また私たちの偉大なる取りなし手であるキリストがおられます。私たちの考えを御使いから離してキリストのご人格に焦点を当てなくてはなりません。確かに主は御使いよりも優れておられるお方なのです。ここにははっきりと、御子はそれだけ御使いよりも勝るものとなられましたと書かれています。御使いという言葉は単に使者という意味であって、それ以上の意味はありません。また御使いたちは主イエスを礼拝します。彼らは作られた被造物に過ぎません。しかしキリストは御使いたちよりも優れておられるお方なのです。旧約聖書の中では主イエスキリストは主の御使いと呼ばれていると多くの人たちが信じています。でも新約聖書の中では、主は人となられ、人間の形を取られて、主の御使いとして現れることはもはやありません。主は人であるキリストイエスなのです。今日主は人の子であられます。ヘブル人への書簡の強調点はそこにあります。ヘブル人への手紙一章五節から一連の旧約聖書の引用が始まります。事実七つの引用がありますが、そのうちの六つは詩編からのものです。詩編にはその他の誰に関してよりもキリストについて多くのことが書かれています。詩編は主の書です。詩編は宮の賛美歌でしたが、すべて主について書かれているのです。主への賛美の書です。また詩編の中には、福音書の中よりももっと完全なキリストの姿があります。ヘブル人への手紙の中のこれらの引用文はとても重要です。ヘブル人への手紙の著者は自分の語っている要点を強く主張するために旧約聖書からの引用をしています。そして彼の要点は、御子は御使いたちよりも優れておられるということです。ヘブル人への手紙一章の五節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに 私は彼の父となり、彼は私の子となる。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、という箇所は、詩編二編の七節からの引用です。詩編二編の七節にはこのように書かれています。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。人の働き十三章には、パウロがピシデアのアンテオケで詩編二編の七節を引用して語った偉大な説教が記録されています。パウロはこの説にはベツレヘムについて語っているのではなく、キリストが死から連れ戻された時のよみがえりを指しているのだと言いました。キリストこそが世の罪のために死ぬことのできた唯一のお方なのです。私たちを救うことのできる御使いは一人もいません。キリストだけが人となり、死という代価を支払われることができたのです。罪から来る報酬は死です。ですから死はご自分の血を流されなければなりませんでした。なぜなら、血を流すことなしには罪の許しはないからです。そのようにして主はあなたのために贖いとなられたのです。その後主は死からよみがえられました。なぜなら主は神の御子だからです。私は彼の父となり、彼は私の子となるとは、第二サムエル記からの引用です。これは神様がダビデと契約を結ばれた時の神様の約束なのです。第二サムエル記七章の十二節から十四節にはこのように書かれています。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の無知を持って彼を懲らしめる。さて、このダビデの家系のこの人物はソロモンではないかという人たちがいます。でもヘブル人への手紙一章五節は、神様がダビデにこの約束をお与えになったとき、これは主イエス・キリストを指していたということをとてもはっきり語っています。これまでそのことに関する賛成、反対、両方の議論を耳にしてきましたが、聖書の中に、これはキリストを指していると確認されているときに議論をするのは無駄なことだと思います。主だけがこの言葉を成就されたのです。ヘブル人への手紙一章の六節。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆、彼を拝め。この説は七十人訳の詩編九十七編の七節と、新明記三十二編の四十三節からの引用で、ヘブル語の旧約聖書には次のように書かれています。詩編九十七編の七節。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆、恥を見よう。すべての神々よ、主にひれ伏せ。新明記三十二章の四十三節。諸国の民よ、御民のために喜び歌え。 主がご自分のしもべの血の敵を打ち、ご自分の仇に復讐をなし、ご自分の民の血の贖いをされるから。神様の御使いは素晴らしいですが、彼らは御子には劣っているのです。彼らは主の御使いであり、主に仕えるものであり、主を礼拝する者たちです。彼らが主を礼拝するのです。主が御使いたちを礼拝することは決してありません。ヘブル人への手紙一章に戻りますが、七節。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、仕える者たちを炎とされると言われましたが、これは詩編104編の4節の引用です。そこにはこのように書かれています。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。御使いたちは主のものです。彼らは主に仕え、主を礼拝する者たちです。これはとても重要なことです。ヘブル人への手紙の著者は、キリストが御使いたちよりも優れておられることを強調しています。それを証明するために、旧約聖書からの引用をしているのです。ですから、ヘブル人への手紙の最初の二つの章が、これ以上ないほどに重要なんです。この二つの章は、今日の信者のためのキリストの現在のミニストリーを取り扱っているこの書の土台とも言える箇所です。たった今まさにこの瞬間、神様の右手に生けるキリストがおられるという事実に私たちは目を留める必要があるのです。キリストはあなたのために神様の右手におられるのです。主は今日、現実にあなたのために取りなしをしておられる生けるキリストであられます。ヘブル人たちにとって御使いがとても重要であったことを理解するのは良いです。なぜなら彼らのほとんどは旧約聖書をとてもよく知っていたからです。彼らは御使いたちはまさに神様の御座のすぐ隣にいると考えていました。彼らは御使いが多くの神様のしもべたちや預言者たちに現れたことを読んでいました。すでに触れたように、私は私たちの時代の教会に御使いのミニストリーはないと信じています。御使いたちが人間に現れることもないと思います。もしあなたが御使いを見たと思うなら、お医者さんか精神科の先生に見てもらった方が良いと思います。なんなら、あなたは何か御使い以外の何か他のものを見たからです。また人間が御使いになることも決してありません。神様はこの宇宙に見えるものと見えないものがあるようにお作りになりました。コロサイ人への手紙一章の十六節には、キリストが見えるものと見えないものとお作りになったことが書かれています。コロサイ人への手紙一章の十六節。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子にあって作られ、御子のために作られたのです。例えばあなたは原子を見ることはできませんが、原子は物質であり、エネルギーになります。神様は人間には理解できない知性を持つ存在をお作りになりました。あなたは主が私の父の家には住まいがたくさんありますと言われた宇宙に生きているのです。ヨハネ14章の2節で主イエスはこのように言われました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。作られた知性的な存在はそれらの住まいに住んでいます。そして神様はあなたが今日 夢にも思わないような多くのものをこの宇宙の中に作られました。人間は動物から進化したのではありません。物質の王国があり、動物の王国があります。人間よりも低い被造物もあれば、人間よりも上の被造物もあります。私たちは動物から来たのではないし、私たちが御使いになることもありません。御使い、ギリシャ語ではアッゲロスは使者という意味で、人間にも天の御使いにも使われます。超自然の被造物には階級があり、聖書の中にそのことが書かれています。もし私たちが宇宙にどのくらいの数の御使いがいるかを理解していたなら、きっとびっくりするだろうと思います。彼らは天の軍勢と呼ばれており、それはとても多くの御使いがいることを意味しています。明らかに彼らの数は減ったり増えたりはしていませんが、でも私たちには何人の御使いがいるのかは分かっていません。彼らは神様のご計画の中の重要な部分を占めていますが、キリストは御使いたちよりも優れておられるお方なのです。ヘブル人への手紙一章に戻りますが、8節から9節。御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は良いお限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、あふれるばかりの喜びの油を、あなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぎなさいました。この箇所は、詩編45編6節から7節の引用です。詩編45編は、偉大なメシアの詩編の一つであることを、この箇所が明らかにしています。詩編45編の6節から7節にはこのように書かれています。神よ、あなたの王座は良いお限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増して、あなたに注がれた。詩編45編にはダビデの家系に義のうちに支配される一人のお方が来られることが書かれています。ダビデはこの予言にとてもワクワクして、詩編45編の一節で、私の舌は巧みな書記の筆と言っています。ダビデは私はこれについて書くよりももっと素晴らしく語ることができると言っているのです。ヘブル人への手紙の著者によれば、来られるこの一人のお方とは、主イエス・キリストです。主こそ義のうちに支配されるお方です。神様は、どの御使いにも、この地上を支配する権威をお与えにはなっておられないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、キリストは御使いよりも優れておられるというテーマで、ヘブル人への手紙1章4節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。